宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第134回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。だいぶ暖かくなってきました。ということはマイマイにとっては辛い花粉の季節ですね。今年はどんな感じですか、とのことです。ありがとうございます。実はですね、今年はまだ大丈夫です。マスクもしてるし、目は乾燥する気はしてるけど、まだ痒くない。顔も痒くない。両親おすすめのサプリが効いてるといいなという感じですね。未だ人体実験継続中です。でもね、とりあえずまだくしゃみの連発とか鼻水痛とかそういうのには見舞われていないので、これはもしかして効いているのかって感じですかね。どうなんですかね。なんかね、具合が良くないのっていうのはすぐ気づくんだよね。なんだけど、そうでもない、あ、まあ平気なのかなみたいなのは、なんかすっごく調子がいいっていうわけではないので、そういうわけでもないので、あ、まあ普通いいのかなみたいな感じになっちゃいますね。はい、この春中、まあこういう、まあいいのかなみたいな感じだったら、おすすめサプリをぜひブログにアップしたいと思います。それよりもね、何よりもね、今週ねすごく辛いのはね、歯にね輪ゴムかけられた、上と下の歯をね輪ゴムでつながれた。いやね、これはもうね、見てもらうしかわからないかもしれないですけれども、上の前歯と下の奥歯をなんか2点でつながれました、輪ゴムで。非常に鬱陶しいです。ちなみにつけた最初はとても痛かったですけれども、まあ、だんだんね気にならなくなってきてるので、まあ、最初もねそんな感じだったので、きっと歯が落ち着いてくれば痛いのはなくなるんだろうけれども、常に口の中にゴムが2本、鬱陶しい。というわけでですね、これとの戦いはまだまだ続いていきそうです。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商雨会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。さてさて、今週の一冊、畑中めぐみさんの桜聖作という本を読みました。これは発音に悩むよね。桜咲くっていうと合格とかさ、そういうことじゃない？で、実は桜 桜星っていうのが主人公の名前なんですね。桜が名字で名前が星というわけで、桜星作の星は主人公の星で、桜がひらがなで、作は、ブロッサムが作の作でございます。まあ、かけてあるんだろうけどさ。というわけで、前作アコギなのか立派なのかのシリーズ2作目です。これはですね、中学生の弟と2人暮らしの大学3年生が桜星くんなんですけれども、あの元大物政治家の事務所で事務員さんとして働いているんですね。で、この事務員さんとして働いているんだけれども、大物政治家大道さんのコネを使わずに、なんとか堅実なサラリーマンになりたいと思って就職活動中なんですよ。まあ、その活動の中で会社だったりとか、持ち込まれた知り合いの謎だったりとか、そういういろんな謎を解決していくというお話です。まあね、政治家さんの世界にも、まあ、大学生の世界にも、就職活動にも経験のない宮永には興味津々な物語でございます。大人とね、対等に渡り合ってる星君にもすごいなーって思ったりするし、大人たち、年上の人たちから彼ら兄弟に注がれている愛情も感じられるので、好きな作品ですね。まあね、結局ね、ミステリーっていうのはなんか現実のふりをしたファンタジーな気がするんですよ。あのほら、魔法とかさ、竜とか出てこなくてもファンタジーな気がするんですよ。もちろんさ、その犯罪だったりとか、そういうことっていうのは誰かにとってはリアルになりうることでもあるんだけれども、でもまあミステリーって、まあ、読み物だからね、ファンタジーかなって。で、物語もお芝居もそうなんだけれども、宮永は基本的には楽しみたいんですよ。なんか嫌な気持ちにはなりたくない。それだけじゃないんだけど、なんかお芝居を見に行った時にね、まあお茶とかしてて、先輩方と、で、この話ね、すごく感動するよ、泣けるよみたいな話で、こう本をね勧めてもらったりする時があるんだけれども、感動はしたくないんですよねみたいな発言をして、某所で物議を醸しちゃったりもしたんですけど、なんだろう、宮永はドキドキハラハラするみたいなのが、まあ、例えばその感情が動く感動みたいなことだとしたら、2種類ある気がしてて、そのウキウキするワクワクするようなドキドキハラハラはいいんだけれども、なんか身につまされるとか、いたたまれないとか、かわいそうとか、そういうドキドキハラハラはもう実生活でお腹がいっぱいだなとか、まあね、一言だからって言って、その時には殺人事件とかを扱ってたりするものを楽しんじゃってるっていうのは趣味悪いのかもしんないけど、どっちかっていうとはパズル的なイメージだったりだから、そのなんだろうな、リアル感が薄いものが好きなんだろうな。そうなんだろうな、きっとな。結局ファンタジーが好きなんですよ。というわけで、桜星作、桜星くんの就職活動はどうなったのか、こうご期待。というわけで、あの興味がある方はぜひぜひ読んでみてください。前作のアコギなのか立派なのかから読んでいただくと、より楽しめるかなと思います。はい、というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。今回のお散歩は劇場お芝居巡りでございます。1個目、20日にですね、東中野の芝居砦で満天星という劇場に、新宿梁山泊さんのハムレットを見に行ってまいりました。このですね、あの芝居砦で満天星っていう劇場の名前は、名付け親が二人いらっしゃって、まず満天星の方はですね、小田島雄志さんという、あのシェイクスピアの戯曲の全部を翻訳したっていう方ですね。 で、もう一つがですね、その芝居取りで、こちらをね、唐十郎さん、まあ、劇作家で演出家で俳優でいらっしゃる、大鶴義丹さんのお父様って言った方がもしかしたらわかるかもしれないですね。で、この劇場どんなところかと言いますと、とあるマンションの地下2階にございました。いやね、まずね、そのね、マンションに行くまでがね、お寺があって、墓地があって、ここでいいのかなーって不安になった頃に見えてくるマンション、しかもね、2個並んでるの、右と左で、で、左が正解です。で、左の階段をどんどん降りていきますと、実は途中で1階がやってくる。え？ 1 階だと思って入ったところは実は1階じゃなかったという真実。そしてさらに降りていくと、入り口がございます。で、その入り口を入ってさらに階段を降りていくんだけれども、入るとね、もうそこね、全くマンションだったとは思えない別世界になってるんですよ。でね、降りていく階段には過去の作品のポスターが所狭しと貼ってありまして、もうなんだここなんだここっていうようなところなんですけど、降りてって降りてって降りていくと、なんとなぜか喫茶室もあるという。いやー、こんな場所があったんだね、東京にって思いましたね。そして劇場は、60席ぐらいかな？もう、宮中が見に行った時もぎゅうぎゅう詰めだったんですけれども、そのぎゅうぎゅう詰めの客席に対して、ステージがね、奥行きがすっごく広かったというか深かったんですよ。幅はね、まあその客席にプラスアルファ。でもね、片方すごく広かったんだよな。でね、ステージの奥行きが本当にもう深くて、一番奥に人が立ってると、あ、本当に遠いんだなーって思うんだけれどもね。なんかね、ステージの上にはいっぱい壁が置いてあってね、この壁がね、どんどんどんどん動いてったりするの。あんだけ壁が動けるって本当どんだけ広いんだよって思いましたら、後で、劇団さんのブログで確認したところによりますと、舞台は客席の8倍あったらしいです。いやー、普通の劇場では絶対できない割合ですね。持ちアトリエならではな贅沢さですね。いや、すごかった。あ、ちなみに見たのはハムレットなんですけれども、シェイクスピアの作品ですね。ハムレットはとても好きな作品ですね。オフィーリアとかね、あんな可愛らしい、まあ、最後死んじゃって可哀想な子ですけど、そういう可愛らしいヒロインをやるのが夢でございました。あ、まだ諦めてないよ。うん。でね、とにかくね、宮永はアングラのお芝居が、好きなんですね。なんでかっていうと、その養成所の時に教えてくれてた先生が別役ミノルとか好きで、なんかそういう独特な別世界観が漂うお芝居がすごく好きな方で、その影響もあると思うんですけれどもね。うん。やっぱりこのアングラのどこが好きって多分独特なその別世界観とリアルとの関わり方が好きなのかなって思うんですよ。でね、なんかね、その舞台がなんで好きかっていうのにもすごい似てると思うんだけれども、作り物だから好きなのかなって。小説も映画もドラマも、その作り物なんだけれども、舞台っていうのはリアルからより遠い作り物なのかなって、限られた空間の中に作り物のセットでその中で物語があるっていうのがすごいなって。で、さらにそのアングラのお芝居っていうのはその限られた中で、無限に行きましょうみたいな、なんかこうすごい敵外心みたいなパワーを感じるのが好きなのかなぁと、あ、アングラだなって思うお芝居を見ながら感じておりました。ちなみに知り合いの松田洋次さんを見に行ったのですが、かなり年上の方なんですが、かなり年上とはとっても思えない美青年ぷりで、役者は魔物と思ったのでありました。そしてですね、25日には中野ボンボンにマギサの家という作品を見に行きました。このね、マギサっていうのは魔女って意味らしいですよ。こちらもね、知り合いが出てて、おととし、フェドー劇場でご一緒した作田治さんがご出演されてたんですけれども、そしてですね、宮永大好きな特撮のですね、恐竜ジャーののっさんこと金城大和氏もご出演されてたんですけれども、しかもですね、さっきのね、ハムレットに出演されてた松田さんも数日前にご覧になって、すごいツイッターとフェイスブックで絶賛されていたので、楽しみに見に行ったんですけれども、 こちらはですね、まだまだロングラン中で、ネタバレすると申し訳ないので、いろいろ申し上げられませんが、広がる演劇人の輪ですね。そしてですね、笑い疲れて帰ってまいりました。こちらは素敵な素敵なコメディでございました。というわけで、お散歩してないじゃんって思うかもしれませんけど、中野まで歩いたんだよ。高田の馬場から。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ。小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ありがとうございます。ガジマルの小枝さんから。番組も長く続いているので、そろそろ CM を新しくするのはどうですか。以前話を聞いて以来、会えるかもの部分が面白くなっているので、前のも残しつつ前半と後半で違うのを流したらいいと思います。とのことです。ありがとうございます。いや、ね、小笠原高校森にも会えるかものところが面白いって友達が言ってるんだよっていう話をしたら、なんかそれがすごいみんなの中で浸透してるんですね。面白いですかね。真面目にやってるんですけどね。まあでもね、これはいいよねと思って、コウモリ亭オーナーに、なんか新しい売りないの?と聞いてみたらですね、新大賀丸って答えが返ってきたんですけれども、いや、新大賀丸って、まだ先だからなぁ。来年?せめて来年の話じゃないのかな?というわけで、何か他にないのかなと聞いてみたいと思います。お花の先生にも何か新しくアピールしたいことがないか聞いてみて作れたらいいなと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人に